このユダの裏切りにつきましては、本当に私たちの思いをこう苦々しいものにする、そういう、こう出来事だと思います。御言葉を読んで本当にこう複雑な思いがするというか、またどうしてこういうことが起こったのか、どうしてユダがこのようにして存在したのかとか、こうなぜと思わせられることの多い内容ではないかと思います。聖書にはその全てが分かるように書いているわけではなくて、まあ、事実私たちには分からないことがあります。しかしこのユダの裏切りがあったことは事実であり、そのことを通して神様はご自身の御救いのご計画を進められたことであります。そしてなお救いのご計画が今もこう前進しているわけですけれども、私たちはこの朝御言葉によってこのことを心に留めて、この暗闇の中に福音のメッセージを聞かせていただこうとしているのであります。本当に暗闇が深い部分ですけれども、でも向き合いたいと思います。向き合うからこそ暗闇の中にあるこの福音に出会うことができるのだと思います。この前の場面は、最も美しい出来事としてご紹介したところであります。香りにまで満たされるようにしてこの美しい場面を味わいました。一人の女性が高価な奈良の香油をすべてイエス様に注いだと。そしてそれはイエス様の埋葬に備えるものであったということでありました。しかしそれはむしろイエス様の喜びではありましたけれども、これから向かわれる死を深く自覚させられる決意に導かれるものであったと思います。この前回の箇所はありますけれども、そのこの場面の前後は祭司長たち律法学者たちの陰謀が載っているところで、その間にこう挟まれるようにしてその美しい出来事があったわけです。いよいよこう死に向かっていく、そのような陰謀があったんですけれども、それを実行に移すことになるきっかけを作ったのはこのユダの裏切りであったわけです。前回もこの陰謀に挟まれているということで11節まで読んでいただいたんですが、今日改めて10節11節から、読んでいきたいと思います。10節11節を改めてお読みします。さて12人の一人であるイスカリオテのユダは祭司長たちのところへ行った。イエスを引き渡すためであった。彼らはそれを聞いて喜び金を与える約束をした。そこでユダはどうすればイエスをうまく引き渡せるかとその機を伺っていた。イエス様に殺意を抱く祭司長たちのところにユダは行きました。そして金と引き換えにこのイエス様を引き渡すという約束をするのです。それ以来イエス様をユダは裏切ってどうすればうまく引き渡せるかとその気を伺うようなことでありました。 で、ここには、イスカリオテのユダが、十二弟子の一人であるということを、あえて記しているように思います。他の弟子たちの名前が記されるときに、あえてそう書いていないけれども、でもこのイスカリオテのユダについては、あえて書いてあって、十二弟子の一人、イエス様の弟子の一人のユダだというふうに、念を押すように書いています。ペテロやヤコブやヨハネと同様に、イエス様によって選ばれた。他の弟子たちと同様に、イエス様の召しに応えて献身し、イエス様を信じて、ここまで共に歩んできた、そのような人物であった、ということです。もちろん、他の弟子たちと同様に、ユダにおいても、イエス様とお会いしたときに、出会ったときに、感動があったと思います。そしてイエス様を信じて、イエス様と共に歩んでいこう、従ってついていこうと思っていくその歩みの中では、希望があったというふうに思います。しかし今ここでは違うんです。なぜユダはイエス様を裏切ったんでしょうか。イエス様を引き渡す時に得る報酬は、他の福音書を見ますと、銀貨30枚であったということです。この銀貨30枚というのが今にしてどれぐらいの価値があるのか分かりませんけれども、当時この奴隷が売り買いされる値段であったそうです。大きい額だと思います。ヨハネの福音書によると、彼は金入れを預かっていた。で、そこから盗んでいたということです。ですから、その穴埋めをしようとして金が必要だったんだろうか。あるいは、他のことに使おうと思っていたんだろうか。それはわかりませんけれども、いずれにしろ、この、お金が欲しいと思ったわけです。でもなんでお金が欲しいと思ったんだろうか。もちろんイエス様の弟子でありましても、この地上に生きる限りお金は必要です。生活を、生きていくのには欠かせないものでありました。しかしイエス様に信頼して生きるならば、これ今日の私たちも何ら変わりありませんけれども、必要なものは与えられる。もちろんユダもこのイエス様のメッセージを聞き続けてきたわけです。あの三条の説教においても、神の国と神の義を第一に求めなさい。そうすれば、これらのものは、すなわち基本的に衣食住だと思いますけれども、それに、神の国とその義に加えられて、これらのものはすべて与えられますというふうに約束されているのです。ユダは、それが信じられなかったんでしょうか。第一テモテの、六章、テモテへの手紙、第一、六章、九節、十節にこういう見言葉がありますので、お読みします。金持ちになりたがる人たちは、誘惑と罠と、また人を滅びと破滅に沈める、愚かで有害な多くの欲望に陥ります。 金銭を愛することがあらゆる悪の根だからです。ある人たちは金銭を追い求めたために信仰から迷い出て、多くの苦痛で自分を差し貫きました。そう書いてあります。しかし、本当にこれ私たちも切実な思いで聞くところだと思うんですけれども、でもユダがなぜここまでしてこう裏切ってしまったのか、そこまでしてしまったのかというふうにも思わせられます。でこれは想像の域ですけれども、イエス様を信じられないんだったら離れていくだけだったらまだわかるんですけれども、裏切った。でもそれはある意味ではユダ自身が裏切られたような思いだったのかもしれません。それは強く言えば、つまりユダのイエス様にかける思いというか、その希望は非常に大きかったんだと思うんです。イエス様への思いは。素晴らしい指導者として、本当にこのお方は素晴らしい。私はついていこうと。そしてこのお方は、この国を再興してくださるんだ。私たちの中で力と権威に満ち、ふさわしい意味で民をこう、治め、そして導いてくださる。自分はその直弟子として、本当に希望を持っていた。もしかしたら優越感というものもあったかもしれません。しかし実際のイエス様はそうではなかったんです。このお方に従っていけば、このお方はいよいよこう社会の中で評価されて、このお方を信じるこう私たちも評価をされるというようなことではなかった。むしろイエス様のそのお姿は、へりくだって、しもべのようなものでしかなく、そしてむしろ民の指導者、リーダーたちからは、尊敬されるのではなくて、蔑まれていた。いや、むしろ憎まれていた。そういう状況を見ていく中で、ユダの期待は裏切られていったんじゃないだろうか。で、そう思うときに、弟子としての歩みを続けていきますけれども、これ以上ついていくことが無駄だと思ったんじゃないだろうか。今立場は変えなかったけれども、これ以上ここに費やしていくことは無駄なことであり、これからの自分の歩みを支えるためには、お金をしっかり持っている方が、経済基盤の方が、あるいはお金だけじゃないにしても、いろんな形で支えるものがあった方が得策だと考えたんじゃないだろうか。そんなふうにこう想像するわけです。ユダの裏切りっていうのは本当にこう、驚くべきっていうか、あってはならない、ありえないことのようですけれども、実は私たち一人一人も抱えるような生々しい現実の中で起こっていったものなんじゃないだろうか。そう思わせられます。さて、12節から日にちが変わっていることがはっきりいたします。いよいよ十字架の死が目前に迫るんです。12節を読みます。種なしパンの祭りの最初の日、すなわち杉越の子羊をほふる日、弟子たちはイエスに言った。杉越の食事ができるように、私たちはどこへ行って用意をしましょうか。 まあ、いわゆる最後の晩餐であります。過ぎ越しの子羊をほふる、その食事というのは、あのイスラエルの救いの歴史、出エジプト、これに由来するものであります。エジプトの奴隷であったイスラエルの民は、その苦しさから主に叫びます。その叫びは主に届き、そしてエジプトから救い出されます。その時に子羊がほふられて、その血がイスラエル人の家の門柱と家紋に塗られたという出来事がありました。そして、その血によって、神の裁きはイスラエルの民を過ぎ越し、エジプトは裁かれたんです。その間に彼らは出エジプトをしました。エジプトを脱しました。民は種なしパンを作って急いで食し、脱出をしたわけです。その救いの記念として、種なしパンの祭り、過ぎ越しの祭りがあって、子羊をほふる食事が、行われ続けていたんです。この時もそれを用意しようとしていました。13節から読みます。イエスはこう言って弟子のうち二人を使わされた。都に入りなさい。すると水瓶を運んでいる人に出会います。その人について行きなさい。そして彼が入っていく家の主人に、弟子たちと一緒に過ぎ越しの食事をする私の客間はどこかと先生が言っておりますと言いなさい。するとその主人自ら席が整えられて用意のできた2階の大広間を見せてくれます。そこで私たちのために用意をしなさい。弟子たちが出かけて行って都に入るとイエスが彼らに言われた通りであった。それで彼らは過ぎ越しの用意をした。この使わされた弟子が誰であるかは書いていません。しかし、二人で使わされたということは、あえて記されています。この場面はとってもこのエルサレム入場の、転ばを用意した場面に似ています。同様に、この二人でというのがありまして、二人で使わされるということの大切さを思わせられます。この二人ってのはどういうのを表すんでしょうか。まあ、夫婦かもしれないし、兄弟かもしれないし、友人かもしれないし、同僚かもしれません。また私たちの歩みの中でも、二人というのはまた一つのキーワードかと思います。エルサレム入場の転ばの時もそうですが、主があらかじめ用意しておられたわけです。弟子たちを使わしてそのことを実行するように命ぜられたわけです。で、ここでも非常に簡潔に記されていますけれども、これをこう読みながら想像するだけでも随分段取りがいいなというふうに思わせられるんです。でもそれは明らかに主があらかじめ備えておられたということだと思います。この客間の主人が誰であるのか明確にはわかりませんけれども、十二弟子の他にもイエス様のお弟子さんはおられて、そして前もってイエス様はまあそこに行ったんだろうか彼に伝えて、これを用意するように頼んでいたということがまあわかるわけです。それほどにこうイエス様にとってこの食事は、弟子たちと共にする食事は大切だったんだなという、まあ、私たちも特別な時に予約をして、ということがありますけれども、でもこの時のイエス様はまさに、まあ、今ほど簡単ではない 状況の中で前もってこの備えをしておられたんだな、イエス様にとってこの食事は大切なものだったんだなというふうに改めて思わせられることです。そしてイエス様はこれとともにご自身の死を知っておられました。この杉越の子羊のごとくに自分自身がその命が捧げられるということを知っていました。そしてそれが人々の救いにということ、今ここに愛する弟子たちを招いてご自身の命を与える、そのことを記念してこの最後の晩餐を持とうとしていたんです。これは次回の箇所になりますけれども、そしてそれは今私たちの聖餐式につながっています。改めて思わせられることは、まあ今繰り返して申し上げるわけですが、イエス様があらかじめとても思いを入れてご用意されていたんだなということであります。それだけ大切な場であったんだなということです。そこにイエス様は弟子たちを招いておられたんだ、まあ、今日の聖餐式もそうです。その場でいきなりできるわけではなくて、もう事前に解散のために準備をしてくださる方々、パンとブドウ液を仕分けて用意してくださる方々、また総額のご準備をしてくださる方、前の日から誓いに備えてくださる方等々ありながら私たちの聖餐式もありますけれども、皆さん主の召しの中でその働きがあって、総じて言えば主ご自身がすごく大切な場として、今日は聖餐式はないですけれども、ここに招いてくださっているんだなということを思わせられる一つの場面だと思います。まあ、コロナの状況から、もうコロナっていうのもあれなんですけれども、まだ聖餐式は頻繁に行われないので、次は、イースターだと思いますけれども、期待をして預かりたいと思います。まあ、しかし聖餐式が行われなくても、この礼拝の場そのものが主が備えて私たちを招いてくださった場面なので、その大切さを覚えながらその恵みに、つきたいと思います。で、最後の17節以下がその場面であって、まあ、最も大切なまとめになるわけですけれども、そこを読んで、終わりのまとめとしたいと思います。17節以下です。夕方になって、イエスは12人と一緒にそこに来られた。そして彼らが席について食事をしているとき、イエスは言われた。誠に、あなた方に言います。あなた方のうちの一人で、私と一緒に食事をしている者が、私を裏切ります。弟子たちは悲しくなり、次々にイエスに言い始めた。まさか私ではないでしょう。イエスは言われた。12人の一人で、私と一緒に手を鉢に浸しているものです。人の子は自分について書いている通り去っていきます。しかし人の子を裏切るその人は災いです。そういう人は生まれてこなければよかったのです。どういうふうにこの御言葉を読んで受け止めたらいいのだろうかと、複雑な思いがするところです。特に最後のところでも、人の子を裏切るその人は災いです、そういう人は生まれてこなければよかったのです、そこまで書いています。しかしこの、まあ、すなわちユダですけれども、一人も神様のご摂理の中に生まれてきたことは事実であり、 主イエスご自身が全てを知っておられて、十二人の弟子の一人として選ばれたということを思うときに、本当に複雑な思いであり、わからないです。ユダのことについてはわからないことが多くあります。どうしてと問いたくなることが多くあります。しかし、もちろん御言葉に記されていること以上のことが明かされているわけではなくて、わからないところを秘めています。ただ私たちはこの明かされている事実に思いを止めながら、ここから何が私たちに語られるのかと御言葉に思いを潜めるだけです。イエス様のこの言葉を聞いて、弟子たちは悲しくなった。まことに、アーメン、あなた方に言いますと語り始めたんです。彼らはそこで真剣に耳を心を傾けたと思います。これまでそこにはきっと、食事の場面ですから、あくまでも食事の場面ですから、楽しく過ごしていたんじゃないだろうか。あるいは民の自分たちの救いの歴史を振り返りながら、喜んで食事の席を味わっていたんじゃないだろうか。しかし、イエス様のこの言葉が語られて、弟子たちは悲しくなったのです。そして次々に、まさか私ではないでしょうと、そう言ったんです。イエス様のこの言葉を聞いて、まさか私たちの中にそんなものがいるはずないでしょうとは誰も言わなかった。まさか私ではないでしょうと次々に言った。きっとみんなそう思っていたんだと思います。どうなんだろう。まさか私では。で、それはきっとこの弟子たちみんなの心にもユダと同じような思いがあったということだと思うんです。神の国と神の義を第一に求めなさい。そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられます。あなた方に必要なものは与えられます。あなた方の願うもの、必要なものはむしろあなた方が願うよりも先に神様は知っておられる。そこに信頼していくときに備えられる。しかしそこに立てないでいる。あるいは本当に動揺しながら不安を感じながら生きている弟子たちの心がここにありました。あるいはしもべとなって使えるというよりも、むしろ少しでも偉くなって生きていきたい、そんないう思いが弟子たちにはあったと思います。直接的に王様になりたいとまでは思わなくても、自分の心の王座には自分が立っていたのでしょう。心の中ではイエス様を裏切る思いが他の弟子たちも同様にあったんだと思います。裏切るというのは強い言葉ですけれども、でもイエス様を主として王として歩んでいくと言いながら、その心の王座にはいつも自分が座っていた。そんな弟子たちがあって、まさか私ではないでしょうとみんな言いながら、その心は動揺し悲しんだということです。さて、私たちはこの箇所からどのようなことを心に留めていくべきなんでしょうか。この場面において、先ほどその内容を申し上げているときに申し上げたことですけれども、イエス様はこの食卓を最も親しい交わりとしての食卓をご自身自ら用意されて、そして愛する弟子たちを招いた。で、改めて思うと、 そこにこのユダをも招いていたんだということです。しかもこの一緒に手を鉢に入れているというのは、最も親しいもののするできることかなと、まあ、あるいはこう料理を取るのにこう取り皿を共有していたぐらいなことなのかもしれません。最も親しいもの、このものの裏切りにあったイエス様の心を思うことです。イエス様の大きな悲しみがあったことを思います。でもその中でむしろイエス様は弟子たちを、そしてユダさえもこの食卓に招いていたんだということを思います。その時ユダが何を思ったのか、この後のユダがどうかということはもちろん言えません、言えませんけれども、そのようなイエス様の食卓であったんだ、そして今日においてこの食卓に私たちも招かれているんだというところに本当に大きな福音を知ることであります。まさか私ではないでしょう。でもこの言葉は私は積極的に捉えています。本当に謙遜な思いを持って自分の弱さを知って主により頼んでいくならば、まさか私ではないでしょうという思いの中で主に祈り、どうぞ私の弱さにお取り扱いをお与えくださいと悔い改めの祈りをしていくことができるのではないかと思います。きっとそれぞれ人は弱さを、誘惑にさらされ屈してしまうような弱さをこう持っていると思います。しかしその時にまさか私ではないでしょうというような、いい意味で言えば謙遜な心を持って主に助けを求めていきたいと思います。またここから一歩出れば世の中であって本当に多くの誘惑、サタンの攻撃にさらされます。私たちは本当に弱い羊だと思います。でもそんな中で主にいつもより頼んでいく、私の弱さにお取り扱いをお与えください、助けを与えくださいと謙遜に祈っていく、そのようにして、一歩一歩主と共に歩む一週間でありたいというふうに思います。そしてまたここに帰り共に御言葉を味わいたいと思います。どうぞ今それぞれ心に御言葉を思い巡らしてしばらく黙想しましょう。